コルネリウスが派遣をした使いの者に従ってペトロは今カイサリアにやってまいりました。で、そのコルネリウスは親類であるとか友人を集めてペトロを迎え、そしてそのペトロから神の言葉を聞きたい、そういう備えをして待っておりました。で、今日のテキストは、そうしたことを踏まえて34節そこでペトロは口を開きこう言った、そのように始まるわけであります。口を開きこう言った、口を開いてというふうに聖書の中でこのわざわざ語られる場合は、今から語られる内容が極めて重要であるっていうことを表しているわけです。で、ここでは歴史上最初の異邦人に、ユダヤ人以外の人たちですね、最初の異邦人にこの語られた説教というものがここからこう展開をされていくことになります。で、私たちはこの使徒言行録から初代教会が行った説教というものをすでに3回こう学んできたわけです。ですから今日の説教ですね、このペトロが語った、あるいは初代教会が語った説教としては、今日の箇所が4回目っていうか、4つ目の説教の記録ということになります。で、第1回目は2章の14節以下に、2章というのはその初めが弟子たちにその聖霊が下るというですね、エルサレムの2階座敷で祈っていたその弱い弟子たちに聖霊が下った、いわゆるペンテコステの出来事が起こったわけですけど、その午後この聖霊を受けた弟子たちがまるで人が変わったかのごとくに、イエスがキリストであるっていうことを町に出て大胆に語るものになっていった。で、それが第1回目の説教であります。そして第2回目の説教は3章の12節から26節ですけれども、エルサレム神殿の美しい門と呼ばれるところに足の不自由な男の人が置かれていた。で、そこで物乞いをしてその人はこう生きていたわけですけど、そこを通りかかったペトロとヨハネが、金銀は私たちにはないけれども私にあるものをあげよう、イエス・キリストによって歩みなさい、そういうことを言って、男の人の足を癒した。で、そのためにたくさんの人たちがそこにこう群がってくるわけですけど、その人々に向かってペトロが語った話が第2回目の説教であります。で、3回目は4章の8節から12節で、その弟子たちがですね、十字架に殺されたイエスが復活して今も生きていらっしゃるということを大胆に語ったために、たくさんの人たちがそこでその言葉に耳を傾けるようになったんですけれども、一方ではユダヤ教の指導者たちがそのことを恐れてペトロたちを捕らえ、牢獄に放り込む。で、その翌日弟子たちをその議会に引き出して圧力をかけ尋問をし、彼らを黙らせようとするわけですけれども、しかしペトロは恐れることなく自らの信仰をユダヤ教の指導者たち、ユダヤの当局者たちに向かって語った、そういう記事が4章に出てまいります。で、それが使徒言行録における、初代教会の3番目の説教ということになりますから、今日の箇所は、4回目というか4番目のこの初代教会の説教がここに記録されているということになるわけです。で、これまでの3回のこの説教というものは、それはいずれもユダヤ人たちに向けて語られたものであったわけです。ですから、この今日のところではですよ、 このペトロがカイサリアに行って、コルネリウスというですね、ローマの兵隊の100人隊長のところに行って、その神の言葉を語るということは、すなわちユダヤ人ではなくて異邦人にここで初めてキリストの福音が語られたというですね、そういう画期的なことがここでは起こっている。まさにユダヤという一地域に福音がとどまらなくて、そこから本当に世界に神の福音が、キリストの福音が伝え始められていこうとする、そういう出来事を今日のところは書いているということになります。です、今日のこのテキストでですね、ペトロはまず何と言ったか、神は分け隔てを、人を分け、隔てなさらないことがよく分かりました、すなわち神は人を分け隔てなさる方ではない、そういうことを明確にするわけであります。今私はコルネリウス、あなた方に御言葉を語ろうとするけれども、そのあなた方にもまた神は私たちユダヤ人と同じように望んでいらっしゃる、そういうものとして主の言葉に耳を傾けるように、こういうふうに述べていると思うんですね。で、そしてまたこのペトロ自身もここで説教者として立てられている、神の言葉を語るものとされているペテロ自身も、この前の箇所をこう思い起こしていただければ分かりますように、彼自身がいろいろとこう変えられていったわけですね。この異邦人とのその交わりというか、あるいは関わり、そういうものによって彼がこう打ち砕かれ変えられていく、そういうことがすでにあったわけであります。ですからこの御言葉を語る者もまた御言葉によって打ち砕かれ変えられ、あるいは人との出会い、さまざまな出来事を通して変えられていかなければならない、そういうこともまたこの一つ聖書は明らかにしていると思うのです。で、ここでペトロは本論にこう入っていくわけですけれども、このペトロの説教の中心は一体何なのか。で、それはキリスト論と言っていいと思うんです。彼はキリストについて述べようとする。ですから私たちは端的にこういうふうに言うことができると思うんですね。初代教会の説教の中心、そしてそれはいつの時代もそうなんですけれども、説教の中心ってのはイエス・キリストを明らかにするということであります。イエス・キリストが説かれ、イエス・キリストが指し示される、そこに説教の意味があるわけです。説教は初代教会の最初の説教以来常にそのことを目指して行われ続けてきた、そういうものであります。で、今日の箇所は初めてユダヤ人以外の異邦人に向けられて語られた、そういう説教だということを先ほど申し上げました。で、その意味では今までの3回の説教とは状況が異なるわけです。聞き手が異なる、あるいは語られる場所も異なる。で、しかしですよ、2章3章4章に出てくるそれぞれの説教と今日のこの10章に出てくる4番目の説教を読み比べていただければ分かることですけれども、その説教は構造においても話の内容においても何ら変わりはないんですね。同じことが同じように語られている。今から語るのはカイサリアの異邦人たちだから、異邦人ってのはユダヤ人に比べて宗教的な訓練があまりなされていないから、少し話の程度を落として 説教しようとか、そういう態度は全くここには見られないわけですね。過去3回ユダヤ人に対してなされた説教も、そして今日のところで異邦人に対してなされた説教も、内容的には同じであり、その中心はキリストであるということであります。異なる状況で異なる人々に語られたにもかかわらず、キリスト論が、キリストとはいかなるお方なのか、一体どなたなのかっていうですね、そういうことがここで展開をされ、イエス・キリストについての証が、あるいはイエス・キリストの福音が真正面から語られ、同じキリストがそこに明らかにされているということなのです。で、このことは極めて大事だと思うんですね。私たちはですよ、しばしば、人間的な配慮であるとか知恵において、相手によって語ることを変えるっていうことがあるのではないかと思うんです。で、そしてそのためにですよ、それは悪いわけではないんですけど、しばしばその周辺的な周りの事柄ばかりが語られて、そのメッセージの核心っていうか福音の核心に触れないことがよくあるのではないか。で、もちろんそれはその子供に話す場合と大人に話す場合とでは、言葉遣いが変わったりとか、語りかけのその姿勢っていうかですね、そういうものを変えていかなければならない、それは言うまでもないことですけれども、そしてまた分かりやすく伝える工夫や努力も必要なわけです。で、しかしそのことのために語るべき内容が変えられるというか、あるいは歪められていく、そのことがやっぱりあってはならないということを聖書は語っていると思うのです。なぜなら教会で語られる言葉、説教というのは常にイエス・キリストを指し示すものであるからであります。私たちは人間的な思いでイエス・キリストを単なる人間として語っていくわけではないのです。どのような場合でも、それが子供であろうが大人であろうが、その長い教会歴を持っている人であろうが、そうでなかろうが、イエスをキリストとして語り続けていく。で、そのことを避けることはできない、そう思うのです。あるいはですよ、聞き手の喜びそうな話をして人を喜ばすということが説教でもないということです。ペトロは過去に行った3回の説教と同じように、誰がキリストであるのか、そしてなぜイエスが私たちにとって救い主であるのか、イエス・キリストが私たちのために一体何を成してくださったのか、自分の信じるイエス・キリストをここで明確に語ろうとするのであります。ペテロは最初に結論ですね、すなわちその説教の最も中心的な部分をまずこの明確に述べております。36節を見ると、神がイエス・キリストによってこの方こそ全ての人の主です、平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。このこういうふうに語るわけですね。すなわちイエス・キリストは全ての人の主である。で、今日私たちはこういうメッセージを聞くとですよ、それは まあキリスト者であるならば、クリスチャンであるならば、それはまあ当然のことだというふうに聞く方も多いかもしれません。でなぜなら、まあ、今日キリスト教というものが、まあ、これだけ世界各地にまあ広まっていることをまあ知っているからなんですね。まあ、世の中にはいろんな宗教がこうあるわけですけど、まあ、キリスト教が言うならば、まあ最も世界的な広がりを持っている宗教であるっていうふうに言ってもいいでしょうし、数から言っても、まあ、クリスチャンは宗教人口としてはおそらく、まあ、最も多い、そういうふうに言えると思うんです。でその意味では、まあ、キリスト教は世界の宗教ですから、キリストは全ての人の主であるということをある意味私たちは当然のごとく受け止めていないだろうか。しかし今ここでペトロが語っている時代、このカイサリアという町でペトロはこの語るわけですけど、この町の人たちは生まれて初めてイエス・キリストのことを聞くわけですね。聞こうとしている。でそしてキリスト教というものはまだ始まって日を経ていないわけですから、まだ市民権を得ていないわけです。当時の人たちは、神はイスラエルの神、ユダヤ人のための神、そしてイスラエルの人たちは神から選ばれたその選びの民であるけれども、イスラエル以外の人たちは異邦人である、異邦の民だと、あるいは地の民だというふうに考えていたわけです。でそういう強い伝統と思想のあるそういう真っ只中で、ペテロはですよ、キリストなど聞いたことのない異邦の社会のカイサリアの人たちに向かって、イエス・キリストは全ての人の主ですと、私たちみんなの主がイエス・キリストだとこう語り出した。これはまさにこう驚くべきことというか、まあ、画期的なことだったと言えるわけです。で、そしてそこにですよ、いわばキリスト教信仰の特色というか、あるいは確信っていうものがあると思うんです。神は特定の民族に働くお方ではない、神の前に全ての人間が同じ人間なんだ。前回のところでですよ、コルネリウスがあまりにこの丁寧にこうひれ伏してペトロを迎えた、その時ペトロは私もただの人間ですと、私もあなたと同じ神の前に生かされている一人の人間に過ぎない、そういうことを語った、その言葉を学んだわけです。信仰的に言えば、すべて罪ある弱い人間、神の助けや救いを必要としている人間に過ぎないわけです。神は人種によって、あるいは皮膚によって、あるいは財産であるとか、その人の受けた教育であるとか、そういうものによって分け隔てをなさる方ではない。イエス・キリストは私たち全ての人間の主なんだ、そのことを彼は今日の箇所で明らかにしております。そしてその後にペトロはですね、イエスの生涯というものを簡潔にこう述べていきます。でこれはまあ他の説教でも同じようにこう見られるわけですけど、旧約聖書に予言されたその救い主が現れた、イエス・キリストはこういうふうに生きられて、やがて十字架にかかって死んでいかれた、そういうことをペトロは語ります。イエスはヨルダン川で洗礼を受けられた、その後聖霊が鳩のごとくに天から下って、これは私の愛する子だという、そういう神の言葉が 告げられた。でそのことを明確にしてイエスがメシア、キリスト、救い主であることの公の宣言をするわけです。こうしてそのメシアとして交渉外に入られたイエスは、旧約聖書で予言されていた通りにキリストの御業を成し遂げていかれた。神が共におられたので、イエスは人々に対して数々の不思議な技を行い、悪魔に打ち勝つそういう歩みをなさった。でそしてペトロをはじめとする全ての人間は、このイエスが私たちのキリスト、私たちの救い主であるということの証人なのだ。弟子たちはですよ、イエスと共に生活をし、その御業を目撃し、そしてその語られた言葉を直接耳にしてきた人たちでありました。ですから今私たちは自らの目で見て、自らの耳で聞いた主の言葉、その証人として働いていく、あるいは生きていく、そのことが自分の使命であるということをここで明確にしていると思うんですね。けれどもそのようにして地上においでになったイエスをイスラエルの民は十字架につけて殺してしまった。イエスの死っていうのは旧約聖書に予言されていた通り呪われたものであった。主イエスに対する人間の驚くほどの非情さ、あるいは残酷な取り扱い、それとそのようにして殺されたイエスに対する神の取り扱い、すなわち十字架からこの復活へとこうつながっていくわけですけど、そういう人間の非情さっていうか残酷さと神のそれとは逆の取り扱いというものがここでは鋭く対比をされて語られているということであります。神は人間が十字架につけて殺したイエス、呪いの死を受けたそのイエスを三日目に復活させられた。イエスの復活がですよ、十字架の死から三日目であったということが語られているのは使徒言行録ではここだけなんですね。そしてその主の復活は誰にでも明らかにされたことではないのだと。復活の主は選ばれた人たちの前に姿を現し、その人たちを通して証しをさせようとなさった。ところがこのペトロたちもまたイエスの復活っていうものを簡単に信じることができなかったわけですね。彼らはイエスの復活を疑ったわけです。死んだ者が生き返る、そういうことが果たして起こるんだろうか、そういう迷いを感じたわけであります。でしかしペトロはここで復活された主が私たちと一緒に食事をしてくださった、こう語るわけですね。それはイエスの復活っていうものが単なる幻想とか思い込みというものではなく、まさに起きたことなんだ。私たちは復活の主に出会った、出会わされた、そして今私たちはそのことを確信を持って人々に語るべく立てられた証人、証人なのだ、こういうことをここで明確にしているのであります。ですから初代教会の説教っていうのは、イエスが聖書に書いてある通り、この地上にお生まれになってですね、人々のために尽くしていかれた。でしかし人間はそのイエスを十字架につけ殺した。けれども その十字架の死を遂げたイエスを神はよみがえらせ、引き上げられて今も生かしていらっしゃる。十字架の死ってのは人間の目から見れば呪いの死なんですけれども、その中に実は神の深い愛と人間に対する許しというものが明らかにされているのだ。私たちはそのことの証人なのだ。そのことを体験したものとしてこの復活の主を人々に述べ伝えていくものなのだ。こういうことをペテロは言っていると思うのです。ですから私たちが今語らなければならないこと、私たちが喜びと確信を持って語ること、それはイエスが生きておられる、イエスが復活して私たちと共におられる、その復活のイエスは同時にまた生きている者と死んだ者との審判者なのだ。ペテロはまあこういうことをこう語っているわけです。この、まあ、審判者というかですね、それは、ただ単にこの人を罪に定める、そういう意味ではないんですね。信じる者は誰でもイエス・キリストによって許しを受けることができる。で、そのことを可能にするのが審判者、あるいは裁き主というかですね、主であるのだと。主は審判者、裁き主であり、同時に許しの主である。それは人間の功績によるのではなくて、行いによるのじゃなくて、ただ信仰によって与えられる恵みの技なんだ。信じる者にはすべて罪の許しを賜物として与えられる。で、そのことをペトロは明らかにしております。教会がだんだん、この初代の教会がですね、力を持つようになって発展をしていく、そういう姿を私たちはこの使徒言行録からこの読み取っているわけですけれども、しかし状況は決してそんなに容易なものではなかったと思います。大勢の人たちがただ喜んでイエスの弟子たちの言葉に耳を傾けたというのではなくて、そこにはいつもそれに敵対するものというか反対者たちがいたと思うんですね。ユダヤの伝統を守ろうとする強い力が働いていたに違いない。で、しかしそんな中で弟子たちはどうすればこの状況の中で私たちの教会がこう伸びていくだろうか、どうすれば周りの抵抗が少なくて自分たちの活動を推し進めていくことができるだろうかというふうなことを考えたのではなかったと思うんですね。そうではなくて、言うならば彼らはどんな状況の中にあっても自分が受けた恵み、イエス・キリストが私たちのためになしてくださったその事実、私たちの信じるイエス・キリストはいかなるお方なのか、そのイエスの生涯の中で最も中心的な事柄は何だったのか、そのことを常に考え語り続けてきたと思うのです。そしてそれゆえにキリスト教はあの困難な迫害の中でですよ、しかし崩れることなく命を持ち続けていった。それは人の目には不思議に思われることですけれども、しかしそれが初代教会の歩みであったということを私たちは覚えたいと思うんですね。 教会が自己保身というか、どうやったら教勢が伸びていくだろうか、そういうことに必死になっていた、人間的な思いで活動していたわけではなくて、ただ単にこのイエス・キリストを明かしするその働きに、またその喜びに満たされ専念していたということであります。そのことが教会の命になった。今日から教会の暦では降誕前というふうになりまして、いわゆるクリスマスへのこうカウントダウンというか、それが始まっていくわけです。イエスは十字架の上に血を流し、その死を遂げることによって全ての人の主、審判者、また許しの主となってくださった。でここにキリストの福音の最も大切な中心があることを覚えながら、十字架の死を迎える備えをですね、ともどもになしていきたいと思います。